では次ですね、まあ、この波式というものが、大体理解できたならば、次にどういう心がけで、自分を変えていけばいいのか。まずですね、この荒屋敷にですね収まっている今までの体と口と心の行いが全部収まって、この7つの心を生み出し、肉体を生み出し、運命を作っていくと。だからこの中身をですね、これからいいものにしていくということが大事ですね。だからもちろん、だから仏教を聞いて、良いことが思えるように努力していく。あともう一つですね、普段気づいてませんが、意識の底に隠れているまなしき。ちなみにね、意識とまなしきの関係ですけどね、これね、親分と子分みたいなものだと思ったらいいですね。親分と子分。同じ、意識は同じ意味なんですが。ただ、これが表層心理がこっち。こっちは深層心理なんですね。気づいていない頃なんです。で、まなしきはもろに意識に影響を与えますからね。だから、気づいていない頃、こっちが親分の意識、こっちは子分の意識と。こういう言い方でもいいかもしれません。でもこれ気づかない意識ではね、このいつも自我執着心で自分のことばっかり思っているためにね、私たちはね、いくら良いことをやってもね、汚れに染まってしまう。そして私たちはね、この世のね、苦しみというものは仏教ではね、あなたの思い込み、誤認、誤って認識する。これがね、家庭の悲劇や喧嘩対立を生み出していると教えるんです。だからこのまなしきというものを正しく理解することによって、この思い込みや誤認を正し、苦しみをね、なくしていけると教えます。どうして苦しみが起きるか、どうして思い込みが起きるか、誤認してしまうかと言ったらね、理由はですね、ガタピシの世界を生み出しているからですね。先ほど言いましたように、私たちはこの世界をね、ガタピシで理解いたします。まず自己中ね、自分という側をまず設定してね、世界は他と、この色という意味はね、知るという意味はこれ2つに分けて知る、側と他に2つに分けて知る、あるいは善と悪とかね、いい悪いとかね、勝ってる負けてるとかね、ね、優れている劣ってるとか、二つに分ける、ね、主観と客観に分ける。これ分けただけなら問題ないんだけども、分けた後にね、価値を問題する。私は価値がある、相手は価値がない、私は優れている、相手は劣っている、私は賢い、あの人はバカだとか、こういうね、二つに分けた後、相手の価値をね、この見下す、これが跳ね返って有意識でね、この世界に跳ね返ってあなたを苦しめるんです。だからまずこの二つに分ける心をね、弱めていくんです。そしてこの地ね、地、太陽に知ると書いてね、太陽が照らされたらあるがままに世界が見えるようなところまで持っていくんです。だからこのガタピシを崩したならば、有識になります。死がこちら側ね、火が向こう側ですね。で、このね、壁、ガタの壁ね、これをなくしていくんです。これを生むのがこのまなしきなんです。これがあるために思い込みや誤認が生まれるんです。例えて言ったらね、皆さんは今ね、この風船の中にいると思ってください。手が届かない風船ね、これ風船です。あるいは、まあ、ガラスでもいいです。透明なガラスこのガラスがあって風船がありますね。これが私の世界で、もし私がね、皆さんをもしね、責めたとします、ね、責めたらね、責めた瞬間ね、このガラスにね、責めてる姿が映るんです。私は責めましたね。ただね、ガラスにね、責めてる姿が映りますと、相手を見た時にね、私を責めているように感じてしまうんです。感じるのは、あなたが過去責めたね、姿がべったりガラスについて向こうの人がを見るんです。つまりね、私たちはね、フィルターなんですね。私たちはね、二つのフィルターで世界を見てるんです。がというフィルターね、 ちょうど黒いね、サングラスあれば黒く見えますわね。赤ならば赤く見える。このガラス、あるいは風船、このガというフィルターで世界を見てるんです。仏教ではね、これ全部あなただと教えますね。世界と私は一致するんです。これ一致したら悟りですけどね。私たちは世界と私は違うと思ってますね。これが迷いの世界。これ仏教ではね、一致させなさいと。全部ね、あなたは心の内側を見ているんですよと。あなたがね、発信したものが全部ね、跳ね返ってますから。あなたが思ったことは全部ね、これガラスにべったりべったりついてます。これがもしね、相手を思いやる、慈しみの気持ちでね、接してたらね、世界はね、あなたに優しいです。もう世界中が私のね、幸せをね、祝福してくださっているように感じます。でも世界にね、攻撃してたらね、もう世界中からね、攻撃されるように感じて、もう世界は敵だとなってしまいます。仏様はね、敵も味方もないんです。もうこれがないんです。ね、だからみんな、もうね、恐ろしい人間でもね、優しく人に接しられる。敵味方のない世界。この壁がない世界が仏様なんですね。で、私たちも頑張ったらなれるんです。で、この壁ね、世界に発信したものが全部ね、跳ね返って、ブーメランのように跳ね返ってね、私に返ってくるんです。ね、天に吐く唾は顔にかかるようにね、このね、風船もしくはこの透明なガラス、これを仏教で有意識と言います。ね、だから私たちは必ずね、主観で物事を見てます。思い込みで人を判断する。誤った認識で世界を見るからね、それでぶつかる。対立、戦争が起きるんです。だからこのマナ式というものを正しく理解して、この我を減らしていく。我に対する執着。これ我執と言いますが、この我執がやはり問題なんですね。我に対する執着。これがあなたを苦しめるんです。だからこの我をね、減らしていく努力が、必要なんですね。このガタピシが苦しみの世界。これを仏教ではね、有意識。ただ式のみ、自分中心に物事を見ている。ね。ガラスの中にいる。風船の中にいる。これが、有意識を悟ったという。これ第一段階の悟りで、これを仏教でまたね、有意識で、また浄土と言っているんですね。浄土。浄土という世界はね、一応、有意識が分かった世界。ね。有意識とは浄土と言ってもいいですね。ただ式のみ、ね。この内側の世界が私だと。外に世界があるけどもね、世界は私のね、フィルターを通して見ているんだと。こう皆さん思ってください。で、二つフィルターがあります。過去のね、種まきと、そして我というフィルター。二つのフィルターで世界を見ているからね、ね、思い込みや誤認がいっぱい生まれるんです。これを自覚して生きたらね、だいぶ生き方変わりますから。で、浄土というのはね、これが完全になくなったんじゃありませんが、これ弱くなった状態ね、薄くなった状態が浄土なんです。だから浄土はね、三髄編に争いと書いてね、争いがを水に流す世界なんです。土、世界ね、争いが水に流せる。過去のことを許せるんですね。まあ、お互い思い込み、お互いね、誤認していたんだと。まあ、仕方ないわね、と。いうことで、相手を許すことができる。思い込みで悪気あったんじゃない。思い込みでぶつかってしまったと。過去のいろんなね、憎しみや恨みもね、一切水に流せる世界が、ね、浄土なんです。だから浄土は死んでからじゃなくて、この世が浄土。ここが浄土の南無阿弥陀仏と、ね。浄土はね、心は浄土に遊ぶなれと。こう言われますのもね、有識分かったら、ね、この世が浄土になる。で、私たちが厄介なのは、ね、ガタピシで世界を見ているね。だから、ガタガタガタガタね、ピシピシピシピシね、立て付けが悪い音をガタガタと言ったりね、ピシッというのはここから来てるね。このガタの壁、ピシの壁を減らしていく。これがこの後また話しますけどもね。で、そこでね、この思い込みや誤認、これがね、家庭の悲劇をもたらす。また、多くの人は、これで苦しんでるとお釈迦様断言されるんです。まあこれをね、教えたいい話がご ございますので紹介いたします。ある仏教のね優れた方が教えてくださったんですけどね、こんな話がねベトナムに残ってます。あるね若者が戦争に行きました。ところがもう彼女がいてね、奥さんがいて、その奥さんのお腹にねもう子供さんが宿っておりました。で子供を見る間もなくね、戦争に行って何年も帰ってこなかったんですね。ところが無事ですね、戦争で死ぬことなく無事に、家に帰ることができて、ね、でこの時はもうね息子さんも生まれていた、ね、奥さんも息子もね、喜んでね無事再会ができた。そしてこれからは幸せな家庭生活が待っているはずだったんですけども、実はねこの思い込みや誤認をねこの奥さんとね主人がしてしまったんです。どういう誤解が起きたかといったらね、まあ、このね、まあ、息子生まれてますわね。でこの若者はなんとかね自分にパパと呼ばせたかったんですね。パパ。ある時ね、妻が市場に出かけている時にね息子に対してね、俺はパパだぞということで話をすると ねこう言うんですわ。おじさんはパパじゃないと、パパはおじさんじゃないと、おじさんはいつもね夜来るんだよと、ね夜ね来る、夜に現れると。そしてねママがね泣いているとねパパも泣いているし、ママが座っているとねそのパパも座っているし、ママが寝るとパパも寝てたよと。これを聞いてさてはとね、私をないがしろにしてる、きっと不倫したに違いないとね思い込み誤ってね思ってしまったんです。本人に確認せずにね、で急にね奥さんに冷たくするようになりました。もう会ってもね無視する、話もしない、わざとねもう無視してねもうないがしろにするんですね。まあ、そうされるとね奥さん辛くなったんですね。あれなんで急にこんなに変わったのと思うんですけどね、でも言えなかったんですけどね。そして、だんだん自分もねまだ若者苦しかったね、もう自分はなんかもう本当にね傷つけられたね、もう侮辱された心が傷ついた思いになった。それを奥さんにぶつけますから、また奥さんでまたですね、ひどい仕打ちを受けたんで苦しくなった。でもこの若者はこの後ねだんだん家に帰らなくなってね、夜も食事をせずにもう毎晩ね酒場に入り浸りになってもう焼け酒飲むようになったんですね。すると奥さんもだんだんもう苦しくて仕方なくなって、ついにね、この奥さんですね、まあ、川にね、飛び込んで、まあ、溺れ死んでしまったと、まあ、こういう悲劇が実際これ実話なんですけどねベトナムであったそうです。でその知らせを聞いたこの若者はね早速、家に帰りました。でまだインフラが整備されてなかったのでランプだったんですね、ランプ、ね、でランプを持ってね家に戻りまして、その息子のいる部屋に行ったんですね。するとねランプを持って行ったところね、このね若者に対して息子がね、あおじさんパパが来たよって言ったんです、ね、パパが来たよって、え何を言うんだとね、指さしたのはねこのパパが持っていたこのランプありますね、後ろにね影が映ってるんです。この影を見てねパパだと思ったんですね。おじさんパパはいつも ね昼はいないけどね夜になったら現れるんだと、ね、で夜になるとねパパよくねパパママは泣いてたと、泣いてたらね泣いてる姿が影で映ってるんです ねで寝たら影も寝ますわね。そういうね、影をパパだと思っていた。で、これで分かったのはね、あ、この奥さんはね、夜も寂しかったんですね。子供をあやすときにね、やっぱり ね、辛かったんです。それで、ね、影に向かってね、この奥さんはね、あなた、ね、どうして遠いとこ行ってしまったの？私一人でこの子供をね、育てなければならないのよ。私苦しいの。早く戻ってきてよと。いつも毎晩ね、もう泣いてたそうなんですね。それをね、一人は寂しいからね、影に向かって一人ごと言ってたんです。決して不倫をしたわけじゃないんですよ。ただ影に向かっていつもね、語っていたのを、いつも子供さんが見てるんでね、てっきりね、あ、パパはこれ影なんだなと。まだ2歳かそこらの子供ですからね。ね、影だと完全に思ってしまったんです。これが事実だったんです。でもそれをね、もう勝手に思い込んで誤認してね、浮気したに違いないと決めつけて、ひどい仕打ちをする。ね、まあこれが一番思い込み誤認。これが大きな原因ですね。で、ここでね、じゃあ、これどうしたらこういう悲劇が避けることができたかといったらね、まずね、問題はプライド。仏教ではこれプライドといってね、ガーですけどね、プライド。これがまず問題ね。自分の考えは正しいと。自分が思っていることはね、間違いないと思ってね、確認すればよかった。まず自分のプライドを捨ててね、ね、奥さんとね、まあ、息子から聞いたけども、私がいない時にね、一体ね、誰と話してたんだと。僕は今苦しいと。ね、一体夜、ね、どんな男性と話したんだと。正直言ってくれと。僕は辛いよと。ね、正直にね、妻を呼んで、自分の正直な辛い気持ちをね、告白すればよかったんです。そうするとね、奥さん、何言ってるの？誤解ですよと。私はもう辛くて寂しくて仕方ないからね、独り言をね、影に向かって言ってたんだと。こういったらね、あ、そうだったんか、不倫じゃなかったんかということで、こういう悲劇なかったんですね。だからまずプライドを捨てること。そして自分の正直な気持ちをね、相手を否定するんじゃなくて、責めるんじゃなくてね、僕は辛いんだよ、苦しいんだよという気持ちをね、相手に伝えたら、物事はうまくいくんです。仏教でこう教えますね。まずプライドを捨てて、そして自分の気持ちをね、正しく相手に伝える。これ仏教で正語と言いますね。自分の正しい気持ち、正直な気持ちをね、相手を責めるんじゃなくて、ね、苦しいならば苦しいと、僕は苦しいよと伝えたらね、この悲劇はなかったんです。我を捨てて、俺がの我を捨てていくんですね。でもね、奥さんもまた問題があった。奥さんもね、突然ひどい仕打ちを受けた。ね。その時にね、あなたは急にどうしたの？なぜ急に冷たくなったの？どうしてそんな仕打ちをするの？なぜ声かけてくれないの？私寂しいよ。私苦しいわ。なぜそんなひどい仕打ちができるの？一体あなた何があったの？教えてと。こう言ったらね、いや、こういうことを息子から聞いたぞと言ってね。言えばね、あ、お互い誤認してたねと、お互い思い込みで、危なかったねということで円満に収まるんです。仏教ではね、この眼差しがあるたびにね、全人類は実はね、思い込みで人を見ている、間違って誤った認識で世界や人を見ているとお釈迦様おっしゃるんです。だからこの眼差しはね、ある意味悪の根源のような心だと言われるんです。だから私たちはだからね、判断するときね、私は間違ってるかもしれないという気持ちが大事、ね、私たちは変なうぬぼれがあってね、私の判断は絶対正しいと思ってるんですね。これが悲劇を生み出すんです。ただ私もこれを通してね、反省するのは、自分の思いはね、違ってるかもしれない、ね、こういう思いで謙虚でやったらね、喧嘩も起きないしね、災いも悲劇もね、大きくね、減少できます。ただこれをね、私はもうこの有名な仏教の先生はね、もうこれを全人類に伝えたいと言ってますね。これでみんな悲劇を受けるんです。みんなガタピシで、ね、世界をね、自分の都合で、自分の主観で、ね、自分のね、主観で世界を見てますから。そしてあと大事なのは、苦しければ苦しいとね、自分の気持ちをね、相手に正しく語ること。これができてたら悲劇はないんですね。プライドを捨てて、 そして自分の気持ちをね、語ること。これがね、我々が幸せになるためには、とても必要だと、高仏教で教えます。だからまずこのマナシキの働きね。これみんな自我執着心がある。そして、思い込みで人を判断し、ね、誤認をして世界を見る。みんな、我というフィルターと、あれやしきの中にあるね、行いのフィルターで世界を見るからね、みんな自分の都合のいいように、ね、欲目や都合で世界を見てしまうのが私なんだというね、思いにみんななったらね、こういう悲劇もなくせるんだと仏教では教えるんですね。これまず一つね、知っておいていただきたいと思います。で、そこでね、じゃあこういう悲劇をなくすためにも、そしてね、この自分の生き方を変える。ね。できれば性格を、ね、いい性格で変えたいですね。生き方を変えたい。考え方を変えるには、どういう行いをすればいいのか、についてはね、こう教えます。まず、あ、言ったようにね、この意識をね、素晴らしい知恵に変えていく。マナ式を平等承知。ね。このガタに分ける、ね。人を排斥する。そういう排除する心を減らして、すべての人をね、平等に見る知恵に変えていく。そして良い種まきを、ね、入れていかねばならない。でもね、良い種といってもいっぱいあります、仏教ではね。そこで今日はね、分かりやすい言葉で、ね、まあ、この講義ではね、この感謝と懺悔の大切さをね、学ばせていただこうと思います。仏教ではね、運命はすべて因果の道理と言いまして、この知恵といったらね、因果の道理を知る働きを知恵とも言います。この知るはね、大宇宙の真理、因果の道理を知るのが知恵とも言えるんですね。この宇宙を貫く真理はですね、仏教では、善因落果、悪因苦果、自因自果と説かれています。まあこれを一般的には、因果の道理とか、因果の理法とも言われます。お釈迦様はこれをね、縁起とおっしゃいました。今日本でも使います。縁起がいいとか。あれはちょっと間違ってますけどね。縁起はいいも悪いもないんですわ。縁起は真理を言いますから。本来の縁起の意味は、ね、因縁生起と言いまして、すべての結果はね、自分の過去のね、荒々しく溜まっている業の種に、外の様々な縁が、ね、結びついて、因と縁が和合して生まれ起きるのが運命なんです。だから、ね、原因があって結果が起きると。原因なしに結果はないんだと。そして、良い種をまけば楽、幸せな結果が得られる。悪い種をまくと苦しい結果が現れる。自分のまいた種は必ず自分が刈り取らねばならない。これはいつの時代でも、どの星へ持っていってもね、大宇宙どこへ持っていっても変わらない大宇宙の真理であるとお釈迦様は説いておられます。で、ここで、因と言いますのはね、分かりやすく言いますと行為のことです。行いね、これ仏教では業、インドではカルマ、中国では業と訳されました。日本語では行為という意味です。カルマ、業、行為、これに3つあってね、体と口と心、三方面から行いを仏教では教えます。で、この行いにはですね、合力と申しまして、合には力があるんです。皆さんが行いをすると、目に見えない力、合力としてね、目に見えない種として、荒屋敷にすべて収まります。荒屋敷を衣に例えたらね、香りがつくようにね、皆さんの中にね、全部残るんです。目に見えない形ですけどね、合力不滅で、合力は、結果が現れるまではね、絶対に消えることはありません。合力不滅です。それに因に縁がね、合わさると、ね、ちょうどもみだれでもね、水分やね、労働とか日光とかが合わさったら花が咲くようにね、一つの因にたくさんの縁が揃わないと結果は起きないんですけどね、その因に縁が結びついたら結果が起きるんです。で、結果そのものに良い結果悪い結果はありません。 仏教では全員楽か悪因かなんです。同じ結果でもね、苦しみと感じる人と幸せと感じる人は違うんです。例えば宝くじ当たる、これ絶対善かと言えないんですわ。宝くじ当たってね、人生棒に振る人もいますから。仏教では結果そのものはね、善でもないし悪でもないんですね。それはあなたのね、心によってね、心が良い種まきならば幸せと感じるし、悪い種まきならば苦しみと感じるんです。だから老いがね、イコール赤じゃないんですわ。老いは仕方ないんですよ。これ真理ですからね、無常ですからね。これが悪い結果でもないんですよ。ただあなたがね、悪い種まきしてたら老いは苦しくなります。でも良い種まきしていたらね、綺麗なおばあちゃんで、綺麗なおじいちゃんでね、幸せに生きられます。心の種まき、行いで幸せな結果、苦しみの結果かが分かるんですね。そして自分のまいた種は、ね、全部、ね、コンピューターよりも正確に自分にその結果が現れます。これがお釈迦様が発見した大宇宙の真理、まあ、これが分かったのをね、知恵と言いますね。太陽が差し込んだらね、あるがままにね、太陽が照らされたら全部ね、客観的に見れる状態、これを知恵と言いますね。知恵とはこの因果の道理が分かる働き、分かるからね、次ねどうなるかと言ったらね、必ずね、努力、感謝、懺悔となるんです。 100% こうなります。何かと言ったらね、幸せな結果が来ますわね。これはね、自分の蒔いた種まきであることが分かるからね、もっと努力しようとなるんです。もっと幸せになりたいからね、こういう恵まれた、よしもっと頑張るぞとね、例えばね、運動でもしてたらね、結果が現れたらやる気出ますわね。もっともっとね、頑張ろうと思いますね。またもう一つね、良い結果が来た時にね、よし俺の蒔いた種まきだという、これはちょっとまず慢心なんですね。仏教ではね、もちろんあなたが頑張ったんだけどもね、因だけでは結果起きないんです。いろんな周りのお方、周りの方々のおかげさまで今の私の幸せがある。仏教ではね、因と縁はね、これこれ因は直接原因、縁は間接原因ですけどね、まだ縁を重視するのが仏教なんです。だから縁起というんですね、この縁のおかげ。だからね、今の幸せもね、もちろん私も頑張ったけどもね、そういういろんな縁が結びついて結果起きたんでね、だからおかげさまというね、皆さんのおかげで私は幸せになりましたというね、この感謝の心、これがね、あなたを幸せにするんです。だから前科の時は感謝、努力、感謝で、この気持ちが強いほどね、さらにこれ良い種まきになってね、あなたの、ね、生き方が変わるし、性格も変わっていくしね、考え方も変わっていきます。で、これを教えた話がね、残ってるんですね。これも私感動したので皆さんにね、ぜひ知ってほしいんですけどね、昔東南アジアでこんなことがありました。ある盗賊がですね、盗賊がいまして、数人の盗賊がね、金品盗むためにね、ある民家に入りました、ね、そして入ろうと思った時にね、庭先でね、この子供がね、虎にまさにね、襲われそうになっていた。危ないと思ってね、思わずね、盗賊はね、盗みに入ろうとしたんだけどもね、虎をね、矢でね、射止めて、ね、襲いかかる直前ね、虎を射止めて助けたんです、子供をね。するとね、もう家族の方は大喜びね、盗賊に対してね、ありがとうございます、あなたは命の恩人でございますとね、もう大喜びなんですね。で、この盗賊はね、いやわしらはね、盗賊で金品を強奪するためにこの世に来たんだと言ってもね、でも命、あなたはね、命の恩人です、ね、お金でも何でもどうぞね、持っててくださいと、こういうふうに言うんですね。ただ拍子抜けしたんですね。で、拍子抜けしてね、取るもん取らずにね、 そのままもう帰ってしまったそうですわ。ほんでね、帰ってしまったとね、じーんと来たそうですね。今まで生きとってね、こんなに人からね、感謝されたことが今までなかったそうです。で、じーんと来てね、ねえ、もう俺たちもう盗賊やめようやないかと。いうことでね、この感謝されたことがきっかけで、ね、もうやめたんです。もうね、改心したんです。もうこんな幸せはないと思ったんですかね。大体、当時は大体ね、みんなからもけなされね、もうケチョンケチョンにね、もう、ろくな扱いを受けてませんし、感謝がされませんわね。でもね、この一回、本当にね、感謝したと思いますね。まあ、立場だとわかりますわね。たとえ盗賊だってもね、自分の子供がもうね、襲われかけた時に、虎を仕留めてね、助かったんですから。たとえ泥棒だってもね、ありがとうございますとね、心から感謝して、あなたは命の恩人ですと、こうね、なりますわね。うん、それで、あなたは命の恩人ですということで、もう心から感謝されたんでね、もう、泥棒からね、足を洗うことに決めまして、そして10年後にね、もう一度ね、この民家に行ったそうです。ね、で10年前にね、盗賊に入った何がしでございますと。ね、あの時ね、あなたからこの感謝の言葉をね、聞いた時に、もう表紙の記事でね、これジーンときましたと。ね、もうこれから心を改めてね、真っ当な人生を生きたいと思って、今ね、無事にね、おかげさまで虎のハンターになったそうです。そして、更生してね、あなたのおかげで生き方が変わりました。性格も変わりました。生き方も、ね、考え方も変わってね。まあ一応、真っ当な人生を送ることになったという話があるんですね。まあちょっと感動的な話ですけどね。で、ここでね、仏教の真理が説かれてますね。仏教ではね、この感謝の言葉をね、自分が発信する、ただ皆さんが思う、これ相手に伝える、これによってね、相手のね、生き方が変わるんです、ことがあるんですね。やっぱり人間ってやっぱりね、人から感謝されたら嬉しいですよね。生き方を変える、ね、考えも変わります。で、性格も変わることがある。まあ、これが変わったら幸せですわね。ね、ね、泥棒の性格ね。もうね、もう悪いことばかり考えとった。そして、もうね、もう、人の、と、ね、盗みを働いて金品を強奪する。これを真っ当な生き方に変えたんですね。それは、このね、家族からのありがとうございましたというね、この感謝の言葉、一言で変わった。ということはね、この感謝にはね、ものすごい力があるんです。仏教でも教えますね。まあ、この言葉は仏教じゃありませんけどもね、この内容が仏教に説かれてます。だから私たちもね、この善果、幸せな結果が来た時はね、感謝の心で本当にね、意識して感謝したらね、本当に幸せになりますから。ちなみに仏教ではこう教えますね。この、知音、感音、法音。恩を知る。恩を感じる、恩に報いる、これが仏教では人格の基準なんです。幸せな人、仏になる人ね、悟りを開く人というのはやっぱりね、こういう心の強い人なんです。私もこれ頑張りたいと思いますけどね。恩という漢字は見てください。原因を知る心、原因知る心ね。もちろん自分の蒔いた種まきもありますけども、ね、同時に、そういう縁がなかったら結果起きませんから ね, ね。いろんな方々のおかげさまなんですね。いろんな方のおかげによって私は生かされているんだというね、おかげさまという言葉。これを仏教の言葉で、おかげさま、ね。この言葉はね、どういうことだって言ったらね、おかげさまというのはね、木がありますね。大樹がありますね。木の木陰に行ったらね、暑さをしのげますね。暑さを、太陽をね。そして、雨露を防ぐ。雨露をしのぐね。木があることによって、おかげがあることによってね、太陽の暑さをね、 しのげるし、雨露もしのげる。それでおかげさま、木のおかげというんですね。私たちもね、ね、いろんな方のおかげなんですね。例えばね、食事、お米一つ食べるだけでもね、88人の方が手をね、渡ってるかもわからないからね、お米という漢字は88ですね。米は同じ書きますね。88なんですわ、これ。ね。お米一つ食べるだけでもね、いろんな方がね、通って食べれるんですね。今ね、私はね、まあ、鎌田さんのお宅がこういうご縁を設けてくださらないと、私は話したいいっぱいですけど、できません。だからもう感謝ですわね。で、飲んだり食べたりする。自分一人では絶対生きていけないんです。だからいろんな縁があって、私は生かされてるんです。だから、この感謝の気持ちというのはね、因果の道理が深く知らされた人に起きてくるんです。これをね、認めない人はね、感謝起きてきません。これ反対がね、当たり前。だから ね、苦しみ悩む人はね、ね、苦しむは感謝の心のない人なんです。苦しむは感謝の気持ちがない人が苦しむんですね。当たり前のつけどころを間違っている。何でもね、もらって当たり前、してもらって当たり前。こんな人はね、最も不幸な人。こう武器としていますね。ことに最も不幸な人はね、この反対をね、仏教でね、ね、防音、排音、逆音と、こう解かれますね。こういう人はもう残念ながら地獄行きです。絶対幸せになれない人ね。ね、恩を忘れ、恩に背き、恩に逆らう。たくさんの声を受けているのにね、恩を忘れる、ね、恩をあだで返すね、背き、逆らう、これ仏教で五薬剤といってね、恩をね、あだで返したら絶対もうこの世幸せになれないと説かれますね。つまりね、感謝のことのない人はね、絶対幸せになれないんですね。善が来ても ね、俺がやったんだと言ってね、人のご恩を感じられない。例えばオリンピックでもね、金メダル取ってもね、俺が頑張ったぞと言わないでしょ、ね、やっぱりね、皆さんのおかげで私は優勝できましたから、みんな消えますわ ね、俺一人でやったんだと、ないんですよ。たとえ金メダル頑張ったはね、あなたですけどね、それまでいろんな人がね、目に見えないところで支えてくださったおかげで、ね、金メダル取れたんですね。これが真実なんです。今の私の幸せ、仏教でもね、今の私の幸せも、もちろんあなたも頑張ってたんだけども、同時にね、縁もいっぱい必要なんです。いいんだけでは結果起きないから、いろんな方々のおかげで今の幸せがあると。だからこの感謝の気持ち、この気持ちが強い人ほど幸せになれます。だからね、知恩、まず恩をね、私たち忘れてますからね、恩を思い出す、ね、食べる場合でもね、仏教では日本ではね、いただきます、ごちそうさまでしたと言いますね。これは仏教から出た習慣です、ね、当たり前じゃないんですね。ただ手を合わせてね、ちなみにこの手もね、一つが私、一つが仏様で、実はね、私と仏様をね、一つにする、ね、八教四つの知恵にするためにね、合唱するんです、ねね、ありがたいことだと感謝していただくと。そうするとね、心が仏様に近づいてきます。まずご恩を知る、だからありますね、浄土宗の本山ね、知恩寺と言います、ね、ここから来てますね。恩を知り、そして恩を感じていく。そしてこれ浄土真宗ではね、法恩公と言いますね。11月頃になるとね、法恩公さんと言いますけど、恩に報いる、これが素晴らしい人格者でありね、幸せな人なんです。幸せな人はね、知恩、感恩、法恩、これが幸せな人の生き方だね。性格、考え方はこういうのがいいですよと仏教ではおすすめですね。反対に気をつけなければならないのは、当たり前のつけどころを間違うね。そういう人はね、防音、排音、逆音、こんな人はね、もう付き合いたくないですね。でもこれがね、苦しむ人の種まきなんです。だから仏教ではね、この感謝のことを忘れてはなりませんよと。そういう歌でこんなのあります。歌にはね、感謝には 悪魔の心を退散すると。この感謝、皆さんのおかげで私は生かされていると。この心はね、必ずね、喜びが起きます。不満がありません。だからね、この感謝がある、あればね、喜びが起きるからね、これがさらにね、善意になるんです。だからね、悪魔の心、これ、ね、煩悩です。仏教で悪魔といったらね、煩悩なんですね。悪魔の心がね、退散しますから。少なくとも、感謝の気持ちがあるときはね、悪魔、煩悩は起きてません。煩悩がね、退いて散っていきます。だから穏やかなね、落ち着いた、和やかな心にね、いつもいることができます。ね、だから感謝には悪魔の心を退散する。また、幸せは感謝の心の積み重ね。結局ね、このね、コツコツコツ良い垂れ巻きをしていくしかないですよ。瞬間瞬間ね、いつもいつもね、幸せというのは感謝の心なしでは絶対生まれませんからね。コツコツコツコツね、いつもね、ありがとうございます。ね、夫婦同士でもね、ついて当たり前でありますわね。お前は俺の妻やからやって当然だと。こう思いますけどね。武家でね、ね、私の妻じゃなくてね、妻の私というふうに言うんです。ちょっとピッときませんけどね。妻の私、ね、ね、親の子とかね、俺の親とか俺の子じゃなくて、それでこう、我がつくんです。だから、妻の私、子供の私と。こう取ると我が弱くなってね、一人の人格者として、相手を見て、そして、ね、たとえ親子でもね、敬意を払うことも大事なんですね。当たり前じゃないんです。親子だからといってね、夫婦だからといって当たり前じゃない。で、幸せは感謝の心の積み重ねですね。ありがとう。感謝の心、幸満つる。ありがとう、ありがとう、ね。感謝の心、気持ち、幸、幸せは満ちていきます。またね、回れ右。仰ぐ光は感謝のみ。というのもありますね。回れ右。仰ぐ光。光ね。この地でね、光が差し込んだら ね、これが分かったのが、こう知恵ね。ただもうね、感謝のみなんですわ。まあ、あったというか次、懺悔ですけどね。もうこの光が照らされたら ね、懺悔の後、また感謝困りますから。もうね、いつも、寝ても覚めても感謝のみ。これが仏様の幸せに生かされている人。悟った人はね、どんなね、ひどい状況でもね、いつも感謝なんです。ただいつもね、手を合わせますね、お坊さんはね。いつも感謝の生活できるんです。たとえ逆境が来てもすぐね、感謝に変わるんです。寝ても覚めても感謝だからね。回れ右、仰ぐ光、光がね、向かって照らされたら影が映って ね、感謝しかないと。こういう風になるのが悟った人。それで少し私たちに、ね、近づいていくんですよ。で、この種まきは素晴らしい種まきで、あなたのね、意識、マナ式、荒屋式をね、妙観察地、平等承知、大円境地へとね、ちょっとずつ変えていくことにつながると思います。だから、良い結果来たときはね、努力、感謝の気持ちをね、忘れないことが大事。まあ、このね、盗賊の生き方をね、変えた話ね。ね、一回の感謝だけでね、相手の性格を変え、考えを変えた。生き方をね、変えるほどの力が、この感謝にあるんですね。だから意識してね、当たり前じゃないということをですね、私も戒めていきたいなと思います。ついつい当たり前になりがちですからね。で、次、じゃあ、苦しい結果来たときは、どうすればいいかといったらね、仏教では懺悔しましょうと。人のせいにするんじゃない。全部己の蒔いた種。この懺悔とはね、懺はこれは、悔いる、ね。過去の過ちを悔いる。これも悔いるね。認めて悔いるんです。これを懺悔と言います。ね、過去にそういう種まきしたから、今こういう苦しい結果を受けた。仕方なや、まいた種なら生えるもの。ね。人を恨まない、呪わないことですね。全部自分のまいた種まきだとね、素直に認めたらね、スーッと苦しみ消えますから。これ仏教で懺悔滅罪と申します。お経に書いてます。これをね、人のせいにしたら苦しいです。ね、なぜやめんの？ 恨み呪えば身の破滅ですよ。人を恨んだり呪ったら、あいつが悪い、社会が悪い、世界が悪いと思ったらね、ますます心は苦しくなります。逆にね、いや、これもね、気づかないところで人を責めたりね、人をね、傷つけていたんだなと、自分の蒔いた種まきなんだなと、仕方なや、蒔いた種なら生えるものとね、懺悔したらね、罪が消えるんです。これ意味がいろいろありますけどね、まずね、もう二度と悪いことをしないという決意が生み出され、そしてもう今後ね、悪いことをしなくなるんです、懺悔すれば。だから悪をね作らなくなるからね、だからね、懺悔は滅罪、荒屋敷の収まっている業もね、また減らしていけるんです。もう今後悪い種がね収まらなくなるから。で逆にね、深い懺悔がもしできたら、深い懺悔もしできたらね、荒屋敷のね中のね悪業もね消すことも可能なんですよ。深い懺悔ができたならばですけどね。だから懺悔は素晴らしい種まき。だからたとえ ね今体が悪くなってね、たとえいろんな家庭の悲劇あってもね、これもね人のせいにするじゃなくて自分の蒔いた種まきだって認められたら ね罪消えますから。でも苦しい状況ですけどもね、こんなものがどうして幸せになれたかということで、今度は感謝ができますから、仏様のおかげかなと、仏様の目に見えない力が働いてね、懺悔がまたね感謝になるんですね。懺悔滅罪だから、懺悔はすぐね感謝にねこれ転じるんです。ね、病気であってもね、不幸や災難であってもね、苦しみじゃなくなる、これが仏の世界、いわゆる悟りの世界なんですね。だから回れ右、仰ぐ光はね感謝のみなんです。懺悔もすぐ感謝に変わるから、これが皆さんにお勧めするね生き方だから、この講義ではね、まあいろいろあるんだけどもね、この話を変えていくにはやっぱりね、この感謝の気持ち、ね、でそれで荒屋敷の中身を変えていけるんだと、この感謝の気持ちですね、これが素晴らしい善であると。これがあなたの人生をね変える、ね、この感謝だけでこのね盗賊がね性格も変わった、考え方も変わった、生き方も変わったというね実例がありますので、私もこれね意識することによってそうだなと思いますね。だからこれから皆さんと共にね意識してね、よく考えたらね、いろんな人のおかげですから、自分だけでね生きることは絶対できませんからね。ただね、いろんな人にね当たり前じゃないと思って、ただねありがとうありがとうと ねこのありがとう感謝の心、幸満るですから、このありがとうこの感謝の心が幸、ね、幸せが満ちていく、これは皆さんね誰でもできますからね、ここからまたスタートするのもねとても大事なことですね。まあ善といってもいっぱいありますけども ね一番また分かりやすい善 の、ね、表現の仕方だと思いますね。因果の通りが深く知らされたら、ね、良い結果来た時は感謝、努力感謝、悪い結果苦しい結果来た時は懺悔で、この懺悔も感謝になると、まあ、こういう生き方を仏教では、おすすめしてくださいます。では休憩です。